薬師丸のワクワク旧作ランド2019年9月号。
毎週数々の新作映画が上映されている現代、しかし映画館では過去のあんな名作、こんな珍作が上映されていたりするのです。昭和、特に昭和50年代が大好きな平成生まれ昭和育ちの薬師丸が、京阪神を中心に今現在映画館で見ることができる昭和から平成にかけての作品をご紹介します。現在の日時は2019年9月23日の時間は17時12分です。私はシネマクティブ2代目カリスマ司会者ペップでございます。
薬師丸です。
なんとですね、
はい、
今日は久しぶりにゲストが来ております、
はい
はいはい、名乗っていただきましょうかね。
古畑任三郎です。久しぶりに帰ってまいりました。
まあまあの声、ね、
まあまあ、まあまあ上手。
まあまあですね、はい、
ラロッカです。
はい、ラロッカさんです。はい、フロムキャカープキャストということで。
あ、そうです、
はい。今日はなぜこちらに？
もうこのシネマクティブの収録にぜひ一回参加したい。
ああ、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうラロッカとしてはこれというのは夢ですか？ラロッカ的人生としては。
ああ、まあ夢言うほどね、大層なもんでもないんですけど、はい、まあ来たら出れるっていう感じなんですけど、はい、はい、まあまあそういうことで、今月号はね、全コーナー一応、はいはい、お付き合いいただくということでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、じゃあ、今回は、はい、2019年10月に京阪神で見られる映画を、うん、旧作をご紹介していきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
じゃあまず兵庫県から行ってきます、うん、まず元町映画館さんで、9月28日土曜日から、うん、10月11日金曜日に、うん、サタンタンゴ元映画をやりますと。
あ、はい、あれ何時間？
7時間半ぐらいです、はい、
前アホかって、ね、
そうでもう大阪とかではテアトルさんかなでやってて。
ああ、テアトルでやって
る。テアトルでやってるんですよ今、はい、で、元映画は9月28日なんですけど、27からはシネマート心斎橋。
おお、シネマートで、
ね、でもやります。はい、で、10月は、10月11日から24日に南会館、京都南会館でもされて、でその後に出町座でも11月12日からやられる、うん、されるということで、うん、まあ
ただね、うん、これ元町映画館でやるっていう意味が、はい、他の映画館とは大きく違ってて、
確かに
スクリーンが1個じゃないんですよ、ね、なのに7時間半の作品をかけるっていうのは、うん、もうこれをもう道楽と言っていいと思うんですよね。
1日1回ですか？
そらそうです
。1日1回で
だけ
頭にもう1本やってからお昼からサタンタンゴを、
1時半からサタンタンゴを、
7時間18分ですね。見られた方、後ろにいたので話聞いたら、なんかすごいカット数がすごい、全編150カットぐらい、約150カットってすごい少ないけど、その全シーンにすごい見応えがあって、でなんか面白いって聞きましたよ。すごい疑われてる。
すごいな、これ一応ストーリーあるんですよね。
あるみたいです。あ、ね、でパンフレットが結構読み応えあって、うん、一応パンなんか章立てされてるらしいんですけど、パンフレットに一応章のそのストーリーは書いてるので、うん、一応寝落ちしてもストーリー
寝落ち全然
じゃないけど、まあ、下もししてしまったとしてもパンフレットを読めば結構分かるようになってると聞きました。
あ、ね、
はい、
まあね、ま、7時間18分もそらね、うん、集中して見ることすら難しい。
そうです。まあ、2回休憩は入るんですけどね。
あ、休憩2回、
休憩2回入ります、はい、一応
2章3章で寝ちゃっても、
はい、
その前に2章3章とか読んじゃえば分かると。
多分でなそういう感じなのかなと勝手に解釈しましたが、
どうなんでしょう。リアルタイムで追いつくのは多分無理でしょう、
はい、
後から家帰ってから保管するんじゃないと、多分休みでも10分とかそれぐらいだと
思う、うん、10分とか
で、
はい、
値段は1本分なんですか？
いやいやいや、前売り券やと3600円。
あ、はい、そらそうです、そらそうです、はい、3本分でしょ。
当日は3900円。
うん、そらそうです、そら
そうです。
なんも破産します
よ。これ一本で破産。
これ一本で
1000円。申し訳ないから、こっちがもう。
いやいやいや、もう全部が破産ですよ。はい、もうね、タルペラも破産
ですよ。誰も幸せにならへんかです
ね。そうですね。
です。これはもうどこかしらでね、
見ちゃうと。でもこういうのをね、やっぱ上映するっていうのは、うん、まあ、ほんまにその、これを伝えなあかんっていう気持ちしかないわけですよ。
う
ん、
そうですね。
ね、3つぐらいスクリーンあったらあれですけど、うん、1個しかないのにこれやるその賭けは、
うん
うん、そらもう並大抵のもんじゃないですよね、うん、すごいです、
ねえ、はい、そうなんですよ。 はい、であと厚木シネマ神戸ですね、
はい、
10月5日から10月11日の1週間、前も言ったかもなんですけどブルースブラザーズと、
うんうん、
新しい方のメインブラック2本立てがあります。はい、
えブルースブラザーズとメインブラックの2本立て
です。
あっちの方ね、
あの
新しい方、
あそうですそうです、はい、あのこの間やってた方のメインブロック、はい、
あの評判よろしくない、
よろしくない方そうでもよろしくないけど見れてないので、
あ
ちょっと確かめに行かんと
な
って、
はい、なるほど、まあブルースブラザーズはねもうマスト
やから、もうはいマストなんで、
薬師丸的にはね、
私的には、はい、
うん、
でもそうなんですよ、ツイッターを見てたらあの友達とか知り合いの映画好きの方がブルースブラザーズ初めて見て、うん、全然合わんかったっておっしゃる方がいて、
う
ん、
まあまあそういう人も多いでしょう、
すごいすごい面白いなと思って、なんかいいですよねそういうの、
いやいやいや
私はすごいそういうの好きなんですけど、
うん、だって言うても古いし、
古いです、もう40年前、ね、
今の映画の文法とはやっぱりだいぶ違います
からね、だいぶ違います、
しゃあないですよ、
はい、なんかそのギャグセンスが合わんかったらしくて、
いやまあまあ分かりますよ、はい、それは
それを確かめに皆さんぜひっていう、
そうですよね、いやほんまに、はい、あの見ないと分からんので、
そうですよ本当
に、ね、これはもうぜひとも、しかも劇場でかかって、まあ、今年はね結構見る機会多いですけど、はい、またこれ来年とかなったら、まあ、途端にまた見れなくなると思うんでね、はい、
今年ね、すごいんですもんね、ぜひ
ミスチルの桜井さんが出て、はい、サザンの小川さんが出てるみたいな、
いやそんな感じですよ、ね、そう、言うたらね、うん、ね、あゆが出たりね、
そう、あゆ出
てるね、お前、松浦さんが出たりねするわけです
よ、
はい、
最後山下と遊ぶかもしれない、
ね、そうですよ、竹内まりや出てくるかも、
ね、
でそれを考えたら、やっぱこう見とかなあかんやろっていう話になるわけですから、
見て判断していただきたいなと、感想とか聞かせてほしいなと思います。
はい、
ぜひぜひ。
でついでにもう一人、もう一本黒いやつを見ると。
そうですそうです。ね、ついでにとか、まあ、どっちがついてくるか。どっちもね、調査するので。
まあ、まあ確かに、はい、まあ、どっち目当てでもいいじゃないですか。
もちろんいいです。はい。
この2本見ても1本分ですからね。
そうです。いや私だから1日中1回その休みの日に1日で終わったろうと思って、
は
い、ブルースブラザーズ1日3回見るってことじゃないですか。
そうですね。朝1、真ん中、最後ですね。
真ん中、最後で、はい。うん、
で間にメインブラック、
メインブラックはまあ1回見て2回目寝てもいいし、まあ半々で
寝てもいいし、
でも今なんでその見せなさそうって見たいの
に、
であとパルシネマさんでも、うん、10月1日から8日の1週間、こちらは愛と青春の旅立ちとゴッドファーザーの2本立てです、
ね、これはまあね
午前10時でもやってた、う
ん、
はい、日本です、
ね、はい、
先日も E.T. とジョーズ好評やったみたいで、
あ、まあね、古いエヴァがばっかり入るいうのもね、
これ
ね、
ま
あ、いたしかゆしのとこあるんですけど、まあ、とはいえ、ね、映画館を売ろうのはいいことです。
ちゃんとのジョーズのかぶりもんまで作ってはって、
え、すごい、
ちょっとあの写真撮ってください、ジョーズのこの
歯の間から
触れて、歯の間から触れるやつも作ってはって、ね、もうさすがやな
と、いやいや、ほんまね、もう映画愛あふれる人がやっぱ ね
本当に
多いんで、すごいなとほんま思いますよ、
はい、今回やる日本、
はいはい、
今更言えない。
あ、マジですか。
見てない
ですね。
どっちも。
いや、私も見てないです。
あ、本当。
うん、まあいや、それはほら、年齢が違うからね。それはもう20代が言うのと、ね、おじさんが言うのはこれちゃいますから。いやいや、でもまあそういう映画はまあありますよ。
いや、なんぼでもね、そんな。
誰しもある、誰しもある。ほんまに劇場でかかった時に見るタイミング、いいきっかけと思いますよ。家で見ひんでしょ。
見ないですね。
見ないでしょ。ね、うん、家で野球見なあかんしね。
で、次ですね、神戸国際松竹でも、うん、9月27日から金曜日から、はい、Once Upon a Time in the West、
あ、もうやる、
もうやります、はい、もう今週末ですね、
ね、
はい、言ったんですけど、ね、これもあの一応 Once Upon a Time in ハリウッドのタイトル、ここから来てるっていう話ですし、はい、9月27日から、うん、ナンバーパークスシネマ、うん、ヌビックス京都テアトル梅田ですね、
うん、
で仮に上映されます。
なるほど、
はい、今更見てないシリーズです、
ね、いや、そうそう、いや今更見てないシリーズ、劇場で見れるなんてこんな ね
本当に
ラッキーなこと
ないですから、ありがたい、あり
がたい、だからそのさっきゴッドファーザー見てない
と、うん、
はい、
この前ワンスアポンナタイムインハリウッドの、
はい、
MCTT とかの、うん、マスリチナトークやった時に、
うん、
アルパチーノの話がちょっと出たんだけど、まっ全く分からない
、あまあね、そりゃそうですよね、
思い入れゼロだったっていうのでね、面白いなと思った
ら、まあね、まあ、アルパチーノ別にゴッドファーザーだけじゃないん
です
けど、
まあ、
そう
ですよ、うん、で次は、神戸映画資料館さんですね、うん、まず、10月6日に加藤対映画を語るを聞く会っていうのがあるそうで、
うん、
加藤大さんが映画についてなんか語らはったインタビューとか講演とかをまとめた本が、94年に出版されたそうなんですけど、それが絶版になって結構読みづらくてみたいな感じで、それを肉声で聞くかいみたいな、加藤大さんの肉声でそれの内容を聞くかいみたいな感じのをされるみたいで、私も詳しくはちょっと知らないのであれですけど、これちょっとでも面白そうなと、そんな監督のお話を聞く会なんて、今はもう亡くなってる春じゃないですか、すごいな、そんな会が開かれるとはって感じです。
なるほどね、
はい、
ゲストが山根貞夫さん、
はい、その編集された方の、はい、
10月6日の日曜日、
の、はい、お昼にされるそうです、う
ん、1時半から16時45分終了予定ということで、はい、
そう、10月の19、20と25から27に、うん、神戸発掘映画祭2019っていうのを開催されるそうで、これ結構なんか、ね、すごいたくさん上映されるみたいなんですけど、
はいはい、
なんか面白そうなのは同じ原作違う映画っていうので、日韓比較映画史とか、
原作は一緒やけど
同じと同名小説を原作とした、うん、その2作品、韓国日本の63年のものと、うん、韓国の64年の青春、うん、裸足の青春っていうのと、日本の泥だらけの純情っていうのを、
これは同じあれなんですね、
同じ、はい、原作は同じ人みたいで、それを見るのとか、自主映画のシリーズで、うん、今回はその関西学院大学映画研究会が制作した、1950年代末から70年前後のフィルム作品を上映、
そうなの持ってるん
だ、そうみたいです、すごいですよね、59年の16ミリとかってようあったなと思ってそもそも、はい、
僕より生まれ前
ね、ですよね、もう中国の1931年の、うん、愛と義務という蘇る伝説の女優ロアン・リン・ユイ、これはあれですね、あの活動弁士の方がいらっしゃるので、トラックサイレントを、
サイレントをやる、
はい、発弁と伴奏付きで、これは一応場所が、はい、アートシアター DB 神戸、
アートシアター DB 神戸どこ
って書いてます、初めて聞きました、
ね、今活弁やってる人がやってくるってことなんですか、
そうだと思います、はい、大森スクリプさん、そうやって、
あれ今度須尾雅彦さん、
あ、活弁ね、あれも楽しみですよね、
見たらね、
そうです、
ああ、はい、そうですね、確かに確かに、
なめの数弁ってあんまりそこまで、ね、
見たことない
ないですもんね、
うん、アートシアター B DB 神戸は多分近所にある小劇場みたいですね、
あ、そうなんですね、
うん、同じアスタ国塚の、
あ、あの中にあるんですね、
そうですよ、4番館の4階って書いてある、
はい、幻のアリランはどこに消えたのか、生駒のコレクター安倍
彦摩のコレクター、
はい、よし、なんとかさんコレクションと朝鮮関連映像、
まあね、そうしかない
んですけど、すごい、
あ、あれねみたいな感じ、
そう、ソウルで言えなくてあるんですけどね、はい、
まあまあ、あのちょっと詳しく
ね、すごい面白そうなんです
よ、ね、はい、の方を聞いていただいてということで、
はい、本当に発掘って感じですね、
そういう感じですね、
まあまあ、
本当にも、
まさにそうですね、
今まで見られなかった映画をここで16ミリとかばっかりなんで上映しようっていう感じですね、そうですね、次はシネピピア、宝塚シネピピアですね、はい、今やってるんですけど9月21日から10月4日まで、小さな恋のメロディ ー、
あ
ー、はい、やってますね、はい、で、次10月19日から、うん、シネピピア20周年記念の特集が始まるんですけど、
20年、
20年らしいです、はい、でまず19から1週間、バグダッドカフェのニューディレクターズカット版、
ね、は
い、
は
い、スネピピアさんの横にあるカフェがバグダッドカフェっていう、はい、カフェがあるので、はい、それにも絡めての20周年記念の上映で、あとは19から11月1日までの2週間はこの間オールタイムベスト10みたいなのを、募集されてて、スネピピア今まで上映した中の、でそれの一応ベスト20が決まってて、その中の8作品を上映しますと、まだ上映作品出てなかったんですけど、
そのベスト20は出て
る、は出てました、はい、1位が、あ、どっちだか、ボヘミアン・ラプソディ、
あ、最近
そう、最近ボヘミアン・ラプソディ、ララランド、阪急電車がトップ3でした、
あ、マジですか、
はい、
大好き
電車、
阪急電車、
はい、
大好きすぎて、
はい、
生まれて初めてあの巡礼、
あ、はいはいはい、
行きましたから
、すごい、
全部の駅で降りて周辺回って、
はい、すごいすごいですね、映画出た駅全部、
そうです、
はい、
すごい、ね、小林駅は最高でしたね、ベスト20のうちから8本
はい、 ベスト20を、
まあ、いけるやつといけんやつがあるんでしょう
か、はい、上映可能な8作品を、やりますって書いてました。
あ、画像あるけどわからんな。ちっちゃいララランド、
ララランド、阪急電車、
アン、きっとうまくいく、人生フルーツ、
送り人、
あ、送り人これ
、はい、万引き家族、レミゼラブルですね。
あ、この
やつ、あ、それが決まったんです
ね。あ、これがやつですね。あ、そうか、そういうことか。
そういうことです。
ボヘミアン・ラプソディない
ね。はないんですね。
あ、じゃあ1位じゃなかった。でもララランドと阪急電車はとりあえずベスト3に入ってて、うん、あ、でも阪急電車入るのってさすがやなと思
っていましたね。まあ阪急電車沿線ですからね。沿
線、はい、その発車
沿線にあるんですか。
あ、そうです。あ、宝塚なんで、
阪急神社っていう駅にあるんですよ。
行ってないですか。
そこは
行
か
ない。残念。
まあまあ阪急電車に出てなかったら行ってない。
まあ、そうそう
そうだ、そういうこと。残念だ。いや、まあそれでもね、回ってるだけすごい
です、ね、すごいですよね。東京からだって来はって回ったんですよね。すごい、
すごい。
手塚治虫記念館から乗ってって。
あ、はい、あ、そうなんですね、うん。じゃあ続きまして大阪の方に行きます、はい。まずシネヌーボーですね、うん、今やってるんですけど9月21日から10月18日まで、はい、名女優京町子追悼上映を、はい、されてます、
はい。
先日も京町子映画祭
は、ね、
はい、3月23日から5月3日までずっとされてたんですけど、うん、それ終了していきなり5月12日に亡くなられて、うん、はい。で、九条は京さんの実家、生家に近いご当地って書いてるんですよね。 あの辺にお住まい
ね、
ね。で、まあ、人気の作品からこう、うん、上映しなかったやつまで15本、うんうんうん。また北京馬さんが楊貴妃と穴をおすすめされてました。
ああ、そう
なんだ。それは絶対見に行こうと思ってます、
はいはい。
あとはもうベタにあの羅生門とか、はい、ささみゆきもあるし、うん、雪草とか、
まあ、お客さん入るでしょうね。
ね、ですよね、うん。この間あの国際松竹のも日本赤線地帯と鍵と見たんですけど、それも結構朝お昼お腹やった、平日お昼やったけど、はい、まあまあ年配の方入ってました
。
さすがやなと思って。結構老後夫婦みたいな方が多くて。
あ、まあそりゃそうですね、
はい、
う
ん。夫婦で町子さん見に行くのいいな、はい、のほんわかしました。で、次ですね、9月21日から10月4は、この間まこちんさんもそのコーナーで言ってはった、はい、業務ブラック監督特集が、
うんうんうん、
はい、あります。これはちょっと新しめの作品なんですけど、はい、7月の物語を上映するので、それと同時に、旧作の勇者たちの英雄と女気けなしと、うん、遭難者優しい人を交代交代で上映しますというのがあります、はい。10月5日から11日に、うん、このベルリンの壁崩壊30年東ドイツの映画と歴史っていう、なんですかね、この DEFA 映画の名作集2019というのがあって、 DEFA っていうのが、うん、その東ドイツに1946年に設立された国営の映画制作会社、はい、らしくて、でそれが作った映画を結構たくさん上映されるみたいですね。
こちらしも立派な
んです、ね、そうなんですよ、すごい ね見開きの見開きかつ、ね、なんですかね、このちょっと見開きみたいなポリステラシ
ー戦後
すね、そうです、そういうことですね。1963年の白黒作品から、うん、90年の、はい、作品まで、
あ、結構長期に、
そうですね、結構長いこと
ですね。
でアニメーションの、うん、アニメーションも結構いっぱい作られてるみたいで、まあ、短い10分ぐらいなんですけど、その特集もあってみたいな。ね、嘘つき夜行とか、これはこの間亡くなった、あ、名前出てこない、ブレードランナーのレプリカントだったっけ、
うんうんうん、
あの人が、
ルト
ガー・ハウ、ルトガー・ハウが入ってはるやつは見たことあって、なんでこれもね、同じだったら話分かるし見やすいかなとか
思
うんですけ ど、はい。でロビン・ウィリアムス・バーもこれあるし、結構有名な話、うん、知ってる方多いかと思うんですけど、嘘つき夜行とか、うん、とは普通に80年に作られた作品も、ソロシンガーの女性の話とか面白そうやし、
うん、
結構ね、もう1週間しかないので1日3本でなかなかね、
大変
ですけど、はい、土日だけでも。
そうですね、
一応このグンダーマンっていう2018年の作品は監督も来日されて、
うん、
はい、アンドレアス・ドーレーセン監督は来はるので、これもね、ちょっとなかなかドイツの監督なんてなかなかね、
来られ
ないですもんね。
ベルリンの壁崩壊してからもずっとこの会社は続いてる。
そうですね、ずっとやって、あ、どうなんですか、92年に歴史を閉じてますね、うん、
あ、閉じてる
んで、はい、1946年から1992年まで、
2018年っていうのは それは意思を継いだみたいな人、あ、だからこの DFA の財団が残ってるんですよね。
あ、今もね、そういうこと
ですね、うん、制作会社は閉じたけどその後財産も残ってて、ね、多分いろいろ映画制作にお金出したりしてんのかな。
今その東ドイツ特集がありますと、
はい
はい、10月12日から11月7日に、うん、フレデリック・ワイズマンのすべて in 関西ということで、関西、そうなんですよ、関西のミニシアターを全部巻き込んで、うん、フレデリック・ワイズマン特集をしますよっていうのがあります。で一応日程的には、うん、10月13日が、同志社大学館売館ハーディーホール、バコーンとかやってはるとこでやって、10月5日から、11日がシネピピア、うん、で11月から詳細未定で神戸映画資料館で、11月30日からは山本町映画館と出町座、うん、で12月13日から京都南会館、
うん、
ワイズマン監督の一応前作を
やるんです。前作
41本一挙公開、一挙上映ですね。ちょ初の監督作となる67年のチチカットフォーリーズからエクスリグリス、ニューヨーク公共図書館、
ね、
はい、までの、そうです、41本やりますよっていうのですね、
うん、
すごい、そんな古い方やと知らんくてびっくりしました、うん、1930年生まれって書いてます。
89、
おお、すげえ、
すごいですよね、その年になってまだ新作撮ってはるっていう、うん、めちゃくちゃかっこいいです。
クリント・イーストウッドとね、
あ、ほんまですね、
うちがほんまに映画監督、うん、みんな長生きやし元気やからね、
ですね、
前でもあの NHK でケンロウジと是枝さんの
クローズア
ップ現代ありましたけど、ケンロウジもめちゃくちゃ元気だな、80いくつや
も
ん
ね、すごいですね、
全然そんな感じせえ
へんめっちゃ元気か、めっちゃ早く亡くなっちゃうかの2択です ね。
まあ、でも長い人の方がイメージ強いな、うん、ね、
山田洋次も寅さんとる、
そうそうそうそう、
あれもすごいですね、寅さん、
日本の映画館でも大体みんな長命じゃないですか。
確かに
ね、
うん、
割とも大往生で亡くなる方の方が
多いですよ、
ですね、うん、
あの台風クラブの人ぐらいか、
あ、そうですね、
そうですね、あと50代
もちょっとだいぶ早かったんですけどね。
確かに大林さんとかもまだまだ、
ね、そうね、
そうです、
復活されましたもんね、うん、めっちゃ嬉しいです、
うん、
これだ ね、 だね、新作
作るのが好きなことやるっていうのはやっぱり全てのやっぱりこの活力の源でしょう、うん、多分、
はい、
やっぱり伝えたいことがあるから映画撮ってはるんであって、うんうん、そういう気持ちがやっぱり奮い立たせるんじゃないですか、
う
ん、
ではそうですね、うん、ワイズマン監督は元気で今も撮られてはると、
素晴らしいです、はいはい、まあちょっと上映時間が長いのはね、
はい、あ、でもいろいろほんまに40本あるので、まあどれかはみたいな
感じですね。そうですね、短いのもありますか、
はい、ありますあります、うん、10月12日から25日に台湾の熱帯魚とラブゴーゴーのデジタルレストア版があります。日本とも知らなかったんですけど予告を結構しょっちゅう見れて、
うん、
めちゃくちゃ面白そうな日本ですね。熱帯魚が95年で、
うん、
ラブゴーゴーが97年の台湾の作品ですね、
うんうん、
どっちもリアルタイムで見ました、
ね、見ました、うん、もうこれすごい面白そう、
でもね、全然覚えてない、
覚えてない
こういうのかぶれてた時期なんでね、
あ、この頃、あれですか、ミニシアターめっちゃ流行ってた、
流行ってましたね、
っていうことですよね、
バッファロー666とか、あの辺が渋谷で流行
りました、もうこういうのしか映画じゃないみたいな時代ですよね、
アメリカ、アメリカとかね、
うん、アメリカね、うん、
これ日本とも熱帯魚がいて、その監督チェン・ユーション監督のデビュー作 でこれが結構その台湾ニューシネマ流行ってた時期になんか突如出現した異端の新人だったそうで、なんでまあ数少ない日本が4本中の2本見れるっていう、
おいいですね、
はい、
うん、これあの予告今あのチラッと見てますけど、はい、なかなか面白い、
そうそう、めちゃくちゃポップで音楽もめっちゃ可愛いんですよ、今聞きます
けど、
はい、なんか、多分カバーっぽいフィフティーズみたいなめっちゃポップな曲が出て、はい、めっちゃいいんですよ、めっちゃ見たいなと、はい、
なんかね、
すごい見たい、
可愛い岩井俊二みたいな
感じ
になったような、わかんないですよ、これ全然違うかもしれないけど、ような印象が今ね、なんとなく思い出すとあるかな、
うん、
これすごい楽しみですね。予告編見ただけだとちょっと大林監督みたいな謎の合成みたいなのもあって、すごいね、なんか可愛いんですよね。で一応この、特集に合わせて、
はい、
お知らせ10月12日から11月1日まで、うん、台北発メトロシリーズ7作品上映っていうのが X-NINUBO-X であるんですけど、はい、
はい、
この台北発メトロシリーズっていうのが2016年に劇場とテレビで放映されて話題になった、
うん、
で7作の、シリーズらしくて、ちょっとその台北の駅の話みたいです。
へー、
はい、ちょっとそのデビューが出てるので見ようと思えば見えるみたいなんですけど、うん、ちょっとその台、ま あ、もう阪急電車みたいな話みたいで、はい、でそれも熱帯魚とラブゴーゴーの台湾映画に合わせて2回でやってますって感じですね。最後はシネヌーボさんで、はい、10月19から25の1週間に、大阪生きた建築映画祭2019っていう毎年これやってはるんですけど、うん、ちょっと大阪の建築が、まあ、大阪が一応舞台とか、うん、大阪の建物がいっぱい出てくるのを集めた特集上映をされてて、1955年の夫婦善哉と、うん、75年の黒原商店、うん、81年のガキ帝国、
はい、
で2003年のナショナルアンセムの4本を上映されます。もうガキ帝国ですよね。
ガキ帝国ちゃいますかこれ。
めちゃくちゃ嬉しいですこれ、はい、ガキ帝国映画館でなかなか上映されてなかったと思うので、
めちゃくちゃ嬉しいですね。
テレビ
では散々見ましたね。あ、
テレビでもやってた。テレビでも今もやってないし、
今はちょっと無理でしょ、はい、これ。
マガキ帝国って言えば、まあ、あのミソノイバースになる前のユニバースも映ってるし、
うんうんうん、
まあ、基本的に、はい、あのね、関西大阪が舞台なので、
うん、もう
ね、
う
めちゃくちゃ見れるし、
うん、
黒原商店もすごい好きなんですけど、うん、
あの
熊代辰巳の、まあ、ロマンポールなんですけど、
はい、
谷直美と岸田新の話で、
うん、
岸田新がすごい好きなので、これなんか数年前のヌーボのクリスマスのロマンポの特集でクリスマスにこれ見に行ったと思いますね、すごい面白かったです。旧松坂屋大阪店の屋上遊園地ですごい撮影してる、まあ、なんか映画を撮る話なんですけど、
うん、
そこで撮影してるシーンがすごい印象に残ってて、もう今ない遊園地なのですごい楽しそうでめっちゃ羨ましいなと思った覚えがあります。
そう、ね、昔はね、はい、ほんまデパートの屋上に
遊園地あったんです
よ、ね、ありましたね。もう今ほんまないですよね。
全然ないです ね。屋上に入れるとこがまずも出てないですもんね。
あ、そうそう、
まあ、ビアガーデンぐらいしか入れない
ですよね。ビアガーデンぐらいですよね、はい、残ってるとしてもデパート行ったらもう、ね、屋上行くんが楽しみでみたいなのありましたけどね、うん、
今あの東京の池袋の西武デパートの屋上行くと、はい、モネの庭が、
そうなん
ですか、モネの水蓮の庭が
へ
ありますけど、
はい、そんな
でもまたちょっとちゃいますもんね、
うん、
しょぼい。
あ、そうなんですか。
なんか変な葉っぱが浮いてるだけみたいな。
ああ
、あれはちょっと
言われな分からへんみたいな。
これでもこの生きた建築映画祭って東京でもやってほしいですけどね。
ああ、そうですね、東京バージョンでもね、やってほしいですね。
新宿のゴールデン街を作
る、ね、ああ、確かにですね、そんなのね、いっぱいありますもん ね、
山ほどあるでしょ。
山ほどあるでしょ、
神楽坂とか、
うん、ああ、いいですね、うん、
だからその地方地方で限定して
やったりですね、ご当地映画みたいな特集をね、やったりですね、
本当だ、
やってほしいですよね。毎年秋にその、うん、生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪、池フェス大阪っていうのがあるらしくて、
うんうん、
まあ、それもずっと毎年やってるんですけど、それに合わせての SN ヌーボでも、
うん、
あの映画祭やりますよっていう、そんな感じですね。
なるほど、
はい、続きましてシネマアート心斎橋では、うん、10月11日からさらば青春の光デジタルリマスター版があります。これもすごい楽しみですね。40年ぶりにスクリーンに帰ってきたらしくて、
うん、
まあ、これが1979年の映画ですね、うん、モッズの教科書みたいな映画ですね、
うん、
これも映画館で見たことあるんですけど、映画館で見たことないので見たいなと思います。これ見た後めっちゃチャリンコに
あ
のミラーめっちゃつけたくなります。
あ
ミラーとライトと
意味なく
チャリで絶対ダサいのにやりたいなっていつも思います。モッズコート着てすごいキラキラのチャリンコ乗りたいなって思います、うんうん、これ一応、シネマアート心斎橋が10月11日からで、10月18日から京都南海館でも決まってました。で一応元町映画館でも近日上映って感じになってます。はい、で次テアトル梅田で、10月18日から、
うん、
アンナデジタルリマスター版、これあの1966年のアンナカリーナの主演作、はい、あの丸眼鏡の可愛い、
はい、
あれを、なんか90年代ぶりに、上映されると
デジタル修復、
デジタル修復です。これ私全然その存じなかったんですけど、一応その渋谷系の方にめちゃくちゃ人気なんですね、このアンナって映画。
あ、そう
です、そうみたいです。
へ
え、もうすごいその界隈の方がすごい喜んではりました。
おー、
これもすごい楽しみですね。
うん、
10月19日は京都シネマも決まってて、
うん、
神戸には12月にカボックにも来ますと。
カボック、
はい、と最後シアターセブンで、やっと東京裁判が10月5日からここでも上映されます。
お、東京裁判、
これも、はい、
来ましたね、
長い4時間半のやつですね、見れてないので、 見たいとは思うんですが、どうでしょうか、
ね、どうでしょうかね、はい、まあ、お客さんいっぱいなんでね
すごいですよね、
そうそうそう、東京裁判はもう、うん、でまあまあ大体ミニシアターじゃないですか、だからまあ席数もね少ないから余計に中年、ね、立ち見とかでね、
うん、
4時間はさすがにちょっときついしね、うん、っていうのがね、ネット予約できないところも結構多いじゃないですか、ミニシアターの場合は朝から並んで、
うん、
ね、ゲットせんと
あかん、本当だから裁判の傍聴券と
る、あ、そうそう、
そうなんですね、そうです
よ、ほんまにこういうのほんまちょっとシネコンでちょこっとね、
ね、なんかね、やってくれるとい
いですね、まあもちろんミニシアターの上映終わってからシネコンでまたね、拾ってくる、人生フルーツとかそういうのあったんですよ、
あ、ありますね、あれもすごいロングランですもんね、
うん、あのシネコンでポコッとね、拾ったりしてくれて、まあ多分でもね、そうなるとシネコンにはそんなにお客さん入らないんですよ、
ああ、そうですね、
環境めっちゃええのに入らないっていうね、だからもう見る側が小屋で選んでるっていうところもあるんですよね、
うんうんうん、
そのミニシアターでかかるから行くっていうね、うん、同じ作品やのにシネコネグだったら行かへんっていうね、
うん、
だからまあその辺がね、もうちょっとあのお互いにねこう、うん、うまいことこうやってほしいなと思います
ね、振り切って 4DX とかでやったらどうなんですかね
誰がエフェクトっていうのがありますから
ね、殴られるみたいな、後頭部ポコッとされるみたいな、風か水かがこうね、来るとか、まあそれももう一人っちゃ面白いですけど ね、
うん、
まあでも4時間は大変ですよ、
大変
です
ね、それで飽きますね、なんかいろんな意味で飽きそうですね、
うん、確かに
まあでもシアターセブンでも見れますと、
はい、
はい、で最後京都ですね、
うん、
と南京都南会館が超大怪獣大特撮大全集 R ということで、ずっとやってはったあの特撮特集、
大の字が多い、
超が多い、
超大怪獣大特撮大全集 R、うん、というので、あのずっとやってはった特撮特集も、うん、フリーパス持ってはる人がめっちゃ多い、フリー、 あのあれですね、はい、がまた帰ってきましたということで、
で10月、こういう本いっぱいありましたよね、
は
い、
ありましたありました、大
全
集とかね、大百科とかね、
そうそう
そう、うん、そういうノリで多分、うん、
それが初だと思います、はい、で、毎月その昔のもうほんまに白黒の木頃からちょっと新しめのまで怪獣の特撮映画を月2本ぐらいで、あとオールナイトでも上映されるっていうやつがあるんですけど、それが10月は10月19日20日の土曜日で、あ、土日で竹取物語とゴジラ対ビオランテ、ピーター・セテラが
音楽だ
った、いつかは来るんですよね、これの竹取物語、
月から宇宙船で来る
んですか、あ、そう、宇宙船から来るやつ見てないんで予告編しか見てないんですけど、とあと89年のゴジラ VS ビオランテ、
うんうん、
で一応その2日とも小高めぐみさんのトークショー&サイン会です、はい、この方も芸能界辞めてはるんですね、
あ、
なんかキテベダーしてるわけでとか、
ね、
はい、そうみたいな、竹取物語でデビューされて、
うん、
でその平成ゴジラVS シリーズでずっと6本全部出はって、
うん、
でもちょっとしてからもう芸能界辞められて、
うん、
でも最近その特撮の会とか会場のやつとかでなんかメッセージとかは送ってはるらしくて、
う
ん、で今回は南海岸に実際来られると、
へー、
トークショーとサイン会されるそうです、
サイン会
だそうです、
ほう、
竹取物語は見たいなと思うんですけど、 なかなかいい評判、いい評判とか見た人は大体見んでいいって分かるのでそう気になってるんですけど、うん、
まあね、これはもう見ないとね、なんとも言えませんからね、
多分おそらく私の好きなやつだと思うので、
はい、
このビジュアルからしてすごいですよね、
すごい、うん、あの未知との遭遇、
未知との遭遇ですよね、完全に、
うん、まあ、ビジュアル、これがこの宇宙船が来る時に、はい、あのかぐや姫の物語の BGM がかかって
くるめちゃくちゃシュールな前衛技術になりますねそういうのを期待してます、ね、うん、これはいきたいなと思います、
はい、
で最後午前10時の映画祭10ですね、ファイナルです、うん、
はい、
もうファイナルなんですよ、で今、9月20日から10月3日までが、ベニスにシスと砂の器を上映してます、
うん、
はい、ベニスにシスこの間見に行ったんですけど、もう朝10時に見る作品ではなくて半分ぐらいうとうとしながら寝てしまった、ちょっと申し訳なかった、はい、で10月4日から17日までが A のシアター劇場が時計仕掛けのオレンジ、
お、
はい、で B がスティングですね、
あ、
で、はい、で 10月18日からは、
うん、
31日までスティン A がスティングで B がオレンジ、あ、時計仕掛けのオレンジを上映してます、
はい、
時計仕掛けのオレンジもね、最近あのユニクロ出て、シャツ出て速乾とかしてたし、もうすごい人気、
速乾してるんですか、
速乾とか、まあ、ほぼほぼ 売れ切れ、もうその当日出た日に売り切れてる
んですね。ああ、そうですか。
もう見えたらエクソシストしか残ってなかったんですよ。エクソシストとグレムリンしか残ってなくて、はい、なかなか人気やなと。なんでそんなに人気なんですかね。
なんかすご
いですよね。
うん、やっぱあれ好きって言うといたら間違いないみたいな、
そういう感じなんです
かね。感じあるんちゃいます？ほんまにどれぐらいの人が好きなのかっていう感じしますけど、あとまあなんか T シャツ着てもおしゃれに見えるじゃないですか。
まあそうですね、ビジュアルがかっこいいですもんね。
そうそうそうそう、
おしゃれビジュアルが、まあ、分かります。でもなんか
恥ず
か
しい、キューブリックやしね。
そうですよね、
まあ、まあ誰にも文句言われへんっていう感じしますよね。
無難な感じ、
無難な感じしますよ。
でも実際すごい面白い、好きなんですけど、うん、見たことない映画館で見れると。
いやだからね、 T シャツをそんだけ買ってる人が、はい、ほんまにそんだけ見てるのかなっていう
それはありますね。
邪推もありますよ、う
ん、
それは。
でもそんだけ興味を持ってる方が多いっていうのはすごい嬉しいなと思って。
そうそうそう、いやほんまね、その熱量を ね今いいね、現在進行形で新作にね、
はい、
向けてもらいたいっていう気持ちもあります
な感じです、はい。はい、10月はこんなような感じです。
10月も盛りだくさん
ですね。盛りだくさんですよね。はい。はい、
まあね、新作ともども旧作もぜひ、
ぜひぜひ、
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。ワクワク旧作ランドでお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、薬師丸のワクワク旧作ランド、2019年9月号でした。